毎月1日、11日、21日と31日はおまけ配信をしているプロジェクトワンサイズのポッドキャスト。2006年11月からずーっと続けてきた僕らのホーム。いろんなことがあるけれど、帰れる場所があるっていいね。行ってらっしゃい。お帰りなさい。これからもずーっとよろしくね。
笠谷浩二です。
平井正幸です。
最近僕が髪を伸ばしてるの知ってる？
知らなかった。
知らないんかい、うん、
知ってる知ってる
知ってるだろうよ、うん、
なんで？
え、どう思う？
え、おー、白くていいんじゃない？
白くていいのかなは別に髪型あんま関係ない。
あ、そっか、
まあ、関係あるんだけど、うん、関係な い, ないそこじゃ、まあでもいいんだよ、そういうことなんだよ、うん、僕ね、
うん、
まあ、もうこの11年間だと、
うん、
いろいろありまして、
ほう、
あ、まあ、めっちゃ短くしたこともあったね、
うんうんうん、
で、まあ、長くただ長くしていた時期もあって、
うん、
で、ちょっと自分のカラー、白いカラーじゃなくて、カラーを、
カラー。
なんかちょっと作る、ちゃんと確立したいな、みたいなとかをちょっと考えてた、
うん、
もう3年ぐらい前かな？に、なんか面白さを少し活かして、ホワイトっていう意味の白さじゃなくて、面白さを活かして、
う
ん、なんかこう、いろんな表情を見せる中でも、カスヤらしいものをちょっと確立したいなって思って、
うん、
それでは聞いてください、らしさ。じゃなくて、
あれ
カスヤらしさを、
ぶっ込んでく
る作りたいなって思って、
うん、
で、まあ、このポッドキャスト内でも話しましたけど、うん、宇宙人みたいにしたいんだって、美容師さんに言って、
うん、
は？って言われながら、とりあえずやってみましょうか、つって、パッツンキノコ型みたいのにしたわけですよ。
うん、
あれも、まあ、キノコ型、なんて言うのが一番いいのか分かんないけど、キノコ型でもないんだよね。後ろを刈り上げてなくて、球体にしようっていう話で。
ヘルメットみたいな。
そうそうそう。うん、で、球体にしてみて、
うん、
で、なかなか面白かったんで、これあ、ホワイトって意味じゃなくて、ラッフィング
だもんね。
で、面白かったんで、うん、しばらくそれでこう宣材写真とかも、まあね、こう作りながら、
うん、
その髪型でいて、で、しばらくして、またなんか、さらに向こうへ、プルスウルトラ、何か足したいなって思って、で、ちょっとしたひょんな弾みから、うん、じゃあひげ生やそうと思ってひげ生やして、
うん、
全体的に生やして、で、口ひげだけ残して、
うん、
で、またしばらくいて、キャラを作って、動画とかも上げて、で、こう、口ひげも剃って、キノコだけに、あ、キノコじゃないや、こう球体になって、
うん、
そこからまた伸ばし始めて、で、今度は、ちょっと大人になったから、長髪でもスタイリングしている長髪にしようっていうのを美容師さんに話して、
うん、
あ、よかったです。っていう感じでね。
あ、美容師さんがね球体じゃなくなってよかったですねっつって、
人間じゃなくなりたいんだとか、うん、変なオファーくれなくてよかったですみたいな感じで、うん、ああ、じゃあそうしてみましょうって言って、あ、長いのいいですね、耳にかけたりとか結んでみてもいいんじゃないですかとかって、ああそうですねとかつって、球体、うん、あ、じゃない、長髪に今落ち着いたわけですよ、
うん、
まあ、いろいろこう自分に変化を加えながらね、やってきたわけだけども、
うん、
やっぱ どの髪型も、まあ、一応画像とかには残してあるし、動画にも上げてあって、
うん、
どの髪型も、大体、その髪型じゃない方がいいっていう人がいるんですよ。
ほう。
うん。なんかもう、めっちゃ、ね、めっちゃ単発にして、顔を前面に出した方がいいという人もいるし、そのアルビノというのを活かすために、ヒゲとか生やしているのもいいねっていう人もいるし、
うん、
で、こう、まあ、なんか、ヒゲは嫌いっていう人もいるし、
ヒゲ自体がね。
そう、その、うん、面白い球体みたいなやつ、いいねっていう人もいるし、嫌だっていう人もいるし、
うん、
もう何やっても大体批判もあるんだよ。
うん、
でも批判もあって、 いやそれもいいよっていう好評もあって、
うん、
両方あるのが一番いいなっていうのを結局感じてんの、
うん、
なんかまあ結構偉人たちがねいろいろ言ってるけど、
うん、
こう10人に好かれようとすると自分がなくなるし面白くなくなると、
ほうほうほう、
もう5人に好かれて5人に嫌われるぐらい、そこを目指せよ、うん、そんぐらい自分っていうものがガンって出てた方が、自分らしく、そして、賛否分かれるぐらいの表現力になっていくんだよみたいな話があって、
うーん、
まあ分かるわって思ってね、
うん、
でまあ50-50を50-50 ね急に、うん、今5人5人って言ってたのに10倍増やしちゃってちょっとびっくりしちゃったけど、
うん、
まあ、50、50を目指しても結果はそうはならないわけです。だいたい20好き20大嫌いで60ぐらいはどうでもいいっていう形になるわけですよ。
うん、
だから、まあ、そんぐらいエッジを聞かせてないとなって、
うんうん、
じゃないと、そう、僕は本当若い頃はねどうしたら好かれるんだろうって漠然と考えていろいろやってるからやってたから、
うんうん、
どんどん自分らしさっていうのは分からなくなっていって、
うん、
もう知らないってなったけど、もう年も重ねて長くやってきて、そして常にただ本気である、それだけのことを意識してやってきて、今は言えるよね、
ん、
嫌われろと、
お、
同じぐらい好かれろと、
うん、
それぐらい自分を表現していけと、
うん、
それが結果賛否が自分のところに届いてきたところが自分らしさってものなんじゃないかな、
うん、
それでは聞いてください、らしさ
その流れな、
うんうん、それをね、
うん、
まあ、11年、11周年を迎えて今思うこと、
うん、
今私が思うことです、
うん、
それでは今回は2017年11月11日配信ということで、
はい、
12年目の突入のプロジェクトワンサイズ、今回も楽しくやってまいりましょう。
イエイ、
ワン、ツー、ワン、ツー、スリープ
ロジェクトワンサイズ
三色どんぶり。
どうもアルビノの真っ白な色を生かそうと思って最近は髪を長くしてます、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、最近はですねちょっと低めの声もどんどん使っていこうと今画策しております、声優の平井正幸です。
平井正幸です。
平井正幸です。
平井正幸です。毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますプロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、今回もおしゃべりしてまいります。
はい、
そうそうそう、あるよね、うん、もう、まあ、本当僕ら一緒にやったこともあるけど、模索中の時はね、うん、低い声で一本やってみようってやってみたこともあった。
あ
ね、うん、懐かしい、うん、あのね、でも、まあ、まあまあまあね、声変わりは終わって成人していたとはいえ、
うん、
やっぱね若いやつがね頑張って低い声を出そうとしてやってたのはね足んないんだよ、うん、まだ足んないんだよ。
そうそうそう、やっぱりね、そのまあ僕が当時そのまだ出ていくというか卒業する前のワンサイズのね、
うん、
収録の時にねみんなして低い声でやってみようぜって言って、
うん、
やってた回があったね確か。
そう、
うん、
でそれもねやってみてやっぱ感じたんですよ。僕はもう最近完全に僕の声が最近なのかでもやっとだな、
うん、
30あたり、
うん、
まあ、30超えてこのプロジェクトワンサイズを10年とかやって、
うん、
ああこれはもうアイデンティティになってるなって感じたね、
うん、
僕は高い声なかなか嫌いではなかったけど、
うん、
まあコンプレックスでもあったなとは思うの。低いかっこいい声が聞きたいっていう人が女性ファンとかにはやっぱ多くて、
うん、
でも僕なかなか低音、まあ頑張って低音出しても出せる低音でしか出ないから、
うん、
あーなんかそのね重低音みたいなのが聞きたいなっていう人のところに届かないなとかって思って、あー低い声出せないなって思ったこともあったけど、
うん、
まあ本当ねこれで10年11年 喋り続けてやり続けてきて、もう今はそれこそね批判を受けようが、
うん、
これが僕の声ですからって言えるようになったね。
そうだ、
うんうん、もうね批判はね辛い辛いけど、
うん、
もう本当にそう人生経験がなせるものだな、この批判も食えるようになったなって最近本当に思う、
うんうんうん、
辛いけど、
まあそれはね言われたら辛いのはまあ変わらんでもあるけど、やっぱり言われたからといってああそうなんだってへこむよりかは、ああそうなんだっていう意識、なんだろう、認識として一つ持てるっていうか、なんだろう、へこむだけじゃなくて、あ、そういう見方があるんだっていう一つの知識として自分の中にしまい込めるようになったっていうのがあるね。
それはね、うん、もうある種の技能だと思うよ、
うん、
やっぱねこの先人たちからも聞いてたよ、僕らが若い頃も、
うん、
そういうものだと、
うんうん、
でもまあ頭で理解してもわからないもんわからないんですよ、
うん、
だから批判されるぐらいね、たくさんもう表に出してガンガンやってみなさいよと言われて、
うん、
確かにそうですねって思ってやってみたけど、うん、若い頃は俺はやっぱ批判されるんじゃん辛いってなるし、
うん、
言われたこと思ったこと分かったけど、やっぱりそれがねこうちぐはぐなんですよ、心と頭が。だから分かってたけどできなかったけど、これがねやっぱね技能、一つの技能ですね、
うん、
経験からなる技能、本当に本当もうだから先人たちも分かってて言ってるけど、伝わりきらないのは分かってて言ってくれたんだなっていうのがありがたいけど、うん、そうこれ結局ね自分で気づかないとね、
うん、
こうしっかりと自分のものにならないわけですよ、う
ん、頭で理解できたとしてもやっぱり腑に落ちるのは違うよね。
そうそうそうそう、うん、だから最近はねそれが本当に分かっている人と、自分のものになっている人と、
うん、
正論としては理解してるけど分かってないなっていう人といろいろいるなっていうのもいろんな人と出会いながら感じてる、
うん、
そんな愚痴じゃなくて、
うん、
それでね、
うん、
いろんなことがあって今に至った僕らそう僕いろいろあってプロジェクトワンサイズの僕はまあいろいろあって至ったんだけども、
うん、
うん、もっともっと知ってほしいっていうのは、
うん、
あの頃と変わらず、むしろあの頃よりも強く思うし、
うん、
で、平井さんに関しても僕はもっと知りたいと思った。
お
平井さんに関してももっと知りてえなと思ったんですよ、うん、ここまで至ったんだけど、
はいはい、
ここまで至ったんだよ、
至りましたな、
あ、至りました、うん、11周年です、
うん、
けど平井さん6年半ぐらいいないから
ほぼ半分いない、
半分以上いないから、ね、うん、だからね、僕らこれまで11年やって、まあ、僕は11年頑張ってきたんだなんか、うん、そういう感じになるわけですよ、なんかそこをね、
うん、
もうちょっと改めて知ってもらおうと思ったので、
うん、
ちょっとねインタビューしない、
インタビュー、
うん、
お、
インタビューしない、
お、
なんかもっとうん、相手の知りたいなって思うこと聞いてみたりとかさ、
うんうんうん、
まあまあそれを通して僕らの知らなかったことをリスナーのみんなに知ってもらうとか、
うん、
そういうのちょっとやりたいなって思って、
うん、
だからなんかこうリスナーとかも知らない、そして相方の僕らも知らない相手のことを、
うん、
ちょっと掘り下げてみようよ、
うん、
これを機にって思って、
うん、
で2人の手元には、うん、僕らそれぞれのプロフィール画面を開いて、
はい、
でまあ本当だからプロフィールを大体の人は最初見てくれるわけですよ、
うん、
僕らの名前とかを知ったら、
うん、
ググったりして、
うん、
でプロフィールを見てくれるわけですよ、
うん、
でプロフィールを見てあーんって
カスヤ球体型の髪型だっていう、
そうそうそう、これがね、うん、僕が作った、うん、その 僕らしさの一つのバージョンですから、
うん、
第二形態なのかな、分かんないけど、これがこれが本当の、
うん、
誰が醜い姿だこの野郎
何もう一段階変身を
残してる。あれフリーザは 第3形態、あの首、あ、頭長い方どっちだっけ。
頭長いのが第1、2、3、変身2回目が頭長い。
でっかくん、
でっかくなったのが第
3、
第1、いや1回目の変身ででっかくなって、
あ、ちょっと待って、
2回目の
変身でフリーザの数え方ってそうなの。
え、
第一、変身第一形態ってこと？
そうそう、変身して第一形態。ああ、
変身第一形態がでっかくなって。
でっかくなって、変身第二形態が頭長くなって。
頭長くなって。
で、変身第三形態が、あの、今のね、
トゥルンとしたやつ。
トゥルンとしたやつ。
ああ、うん、
だから、第一形態の時に、あの、あと2回変身を残してるんだっていう。セリフがあるわけなんですよね。
詳しいね、
うん、まあリアルで見てましたからね
僕もリアルで見てたけど、うん、ふんわり見てたからそんな覚えてないけど、うん、そんな感じ、
そんな感じ。
何が、
あと、え、頭長くなるってこと。
何が違うよ
違うの、
誰が醜い姿だこの野郎それで、うん、だから僕は球体の姿で乗ってますよ、うん、
はい、
で平井さんはなんかその決め顔でプロフィールが乗ってますけど、
ドヤ顔でね、うん、
でそのプロフィールを見てくれて、でほーんあーんって知ってくれてる、まあ、そこは見てくれてるんだけど、
うん、
まあ、書いてないことは知らないわけですよ大体、
うんうんうん、
でいろんなことを僕らはポッドキャスト、あ、ぼ、僕は11年間ポッドキャストで喋って残したりとか、
うん、
まあ、やってきて、あと、まあ、ね、ブログとかも書いてるけど、
うん、
それしかやっぱ出てないし、それを全部遡ろうとすると地獄みたいになるから、うん、今ね、今最近プロフィールを見たりしてなんとなく好きになってくれたとか知ったとか、
うん、
思ってこれを聞いてくれてる人にもっとプロフィールではわからないことをもっと知ってもらおう、そして僕らも知り合おうって思って、
うん、
そして少しでも仲良くなろうって思って
そうですね、
うんうん、と思ってね、
うん、
やりましょうよ、
うん、
でも本当頭からね、なんかその互いに気になることを聞いていけばいいかなって思うんだけど、うん、どこから行こうか ね、
僕
はね、平井さんについてはね、あの、
う
ん、気になることばかりだよ。
え、そんなに、
うん、
おやおや、
もう全然滋賀県出身らしさがないからね
いや、あるよ
急にあるよ出てきたけど
そう、
滋賀県出身で、
うん、
東京に出てきて何年？
18の頃からだから、かれこれもう10、
まあほとんど半分だよね、
うん、
もう滋賀人じゃないね、もう地元は捨てたね。
いや、心は滋賀だよ。
いや、もう地元は捨てたね。
心は滋賀だよ。
住民票は、
うん、こっちだけどいや本籍はね滋賀ですよ。
いやいや、本籍は生まれたとか、うん、そういうところだから、
そう、
うん、住んで、
うん、
でもほとんど人生の半分をこっちで過ごして、
まあ、そうですね、
でこれからもこれをやり続けてる限りは、
まあそうですね、
こっちにいるんだったら、
うん、
もう滋賀の人からお前は地元を捨てたなって言われても、
捨ててねえよ、
すいませんって言えばいいと思うよ。
ああ、言う
よ、
うん
うん、
捨ててないよ。
だってさ、
うん、
いや捨ててないとはいえ、
うん、
じゃあ1年365日中、うん、滋賀に何日いるんだよって話だよ。
1週間ぐらい。
じゃろじゃろ
じゃろって
52週間中1週間とかだろ。
おう、
そしたらもうないよ
そんなことないよ。
もう気持ちはない。
そんなことない。
ないないないない。
なくはないよ。
ないよ。
なくはない。
ないよ。
なくはないよ。
なんなんだよ、そのしがらみのこだわりは。
まあまあ、それはそれでね、
そう、うん、でもいいんだよ、
うん、
なんかね、それでもいいじゃん、東京に出た人として評価されればいいよ、
うん、まあ、そこはね、
うんうん、もう批判なんか辛いけど関係ない関係ないよ、
うん、ほうほう、
批判されていけよ、
うん
うん、
逆に粕谷は
何が、
埼玉、まあ埼玉だから、まあ、実家にちょいちょい今も帰ってると思うけど、
うん、
どう、やっぱり近場で東京に出てきて、
うん、
どういう、なんだろう、変わったところ、
うん、
なんかその地元、まあ、ずっと、まあ、地元にほぼほぼいたわけじゃん、 埼玉の。
まあね、あの、うん、埼玉県だからってことも確かにありますけど、うん、16から、うん、高校から、うん、都内の高校に通ってたのもあり、
うん、あ、そうかそうか。
で、うん、まあ、大学は所沢校舎ってのがあって埼玉県に通ったけど、うん、でも基本的に楽しいことは全部江古田校舎にあったから、うん、所沢校舎にはあまり思い入れがなく、
うん、
で言うと僕はもう気持ちはずっともう16からだと半分以上18年ぐらいはもう東京にありまして、
うん
うん、全然
あれ埼玉捨てた、
はい、
ああっさり
だからね、プロフィール上は埼玉県所沢市出身ですけど、
うん、
あの、まあ、出身ですけどね、うん、もう東京に根付きましたし帰りたくないです
そうそう、
はい、
お、
色もないしね別に、うん、埼玉県らしさなんて。
あ、そうなん、何か、何、
まあ、あるよ、あるあるある、
ある。
違ったことといえば、うん、もうすごく近い、東京と近いんだ、うん、埼玉県なんだ、お隣なんだ、
うん、
そんなに違くない、うん、と思ってた小さい頃の気持ちは、
うん、
まやかし。
お、どんなとこが？
全然違う、街の空気が、人が、世界が、
ほうほうほう、
何にも違う。
お
違います
違う
だから、うん、あのツイッターとかね、ブログとかには書きませんけど、うん、ここはもう本当に素直に正直に生なことを話すポッドキャスト、うん、僕らの部屋ですから言いますけど、うん、埼玉には帰りたくない
そんな、
あ、うん、ずっと昔は友達とかにもよく語ってたから、
うん、
もしかしたらポッドキャストにも残ってるかもしれないけど、それを探し出す方が地獄だからもう一回改めて言っとくけど、
うん、
もう本当に僕が思い描いてた夢とかやりたいこととかを全部やめた、捨てた時が埼玉県に帰る時だなって思ってます。
うん、僕も同じ。
そう、
うん、やっぱりね、まあ、滋賀は、まあ、いいとこだし、まあ、自然もいっぱいあるし暮らしやすいんだろうけれども、やっぱり僕はやりたいことがあって東京に出てきてるわけだから。
そうだから僕と平井さんはね、
うん、
地元を捨てまして、
いやいやいやこら、
東京で勝負してます。
あ、まあ東京で勝負してるっていうのはね、はい、あるよね。
そうです、本当にだから、
うん、
ね、まあ、ある種、うん、帰る場所を切るっていう、逃げ場を切るっていう気持ちですよ。
でもね、でもね、でもね、やっぱり僕は後々地元滋賀に何かしらの、
凱旋でしょ、
まあ、凱旋はまあどうするかどうか分かんないけど、うん、後々滋賀の何かしらの形で滋賀にいい、あ、そうね、うん、一国一城、彦根城と一緒に暮らしたいっていう、
彦根城後に、
うん、そう、後ってあるよ、
あ、
彦根城はある、
城はあるやつなんだ、
安土城は安土城ある、
そう
そうそう、長浜城もある。
じゃあ彦根城の隣に、うん、ちっちゃい平井城
ちっちゃいの、
うん、ちっちゃい、あ、でも平井城になる、平井城になる、
じゃあ平にやる買うよ、じゃあまあね、何かしらこう還元できるようなことができたらいいなとは漠然と思ってる。
まあそうだね、うん、爆発的に売れてもうなんか親善大使みたいになればいいよ。親善大使は地元の人じゃないか、観光大使みたいなやつだな、
うん、そうな、
うん、親善大使はさ、ほらこっちと向こうつなぐ人だから、向こうの人とは限らないからさ。 で、うん、あともう平井さんはね、だから、
うん、
なんかね、あのネタなのかマジなのかわからない世界だよね、この平井さんのプロフィールってね。
どういうこと？
趣味あんこってさ、
うん、
あ、何なのっていう
あんこ食べることですよ。
そんなだから、それ好きな食べ物のだけでさ、うん、趣味に書くんじゃねえよって感じや。いや
書くよ、だってあんこ、なんか甘味どころ行ってあんこおいしいなって食べるっていうのが幸せだからね。
あ、食べ歩きってちゃんと書く、うん、
いや、
なんで？
だってそれだけじゃないもん。
お、え、
ん、あんこ食べるっていうこと自体だから、別に食べ歩かなくても別の、例えばなんだろう、あんこの記事を読むとかでも。
あ、びっくりした、あんこの記事って、おい、 あ、 あんこ包んでいる記事なのかと。
それも美味しいけどね、うん、そうそうそうそう、いろいろね、
あんこについて調べたりもする、
うん、
おう、で、あんこについて食べたりもする、
うん、
で、まあ、これからもしかしたらあんこを作ってみたりもするかもしれない
かもね、
うん、あんこ、そうそうそう、もうあんこマニア、あんこマニアだ、
あんこマニア、マニアまではいかないけどあんこ好き、
なんやもう、
あんこ好きなの、
あんこが好きなの、僕の女好きと同じぐらいってこと、
うん、そうそうそうそう、
じゃああんこマニアだよ、僕は女マニアなんだから
。そうなん
だ。大好きで。
顔がすごい。
大好きで。いや、それこそ、うん、人に負けねえぐらい突き詰めるのがマニアですよ。
うん、
人ともう議論交わすぐらい。
女好き。
好き、
うん。
好きなんだよ。
もう圧が。
僕はどっかの時にフェティシズムとはっていうのもしっかり話したことがあるけど、うん、フェティシズムだから。
うん、
もうその人からは、あ、異常なのかなって思われるぐらいのものが本当の、うん、本当の追求ですよ、
うん、
追求、
うん、
僕はもうね、だから僕の中ではもう平井さんだからその、うん、もうフェティシズム、あんこフェッチなぐらいなんだなって思ってる。あんこについて分からないことがあったら平井さんに聞く
よ。ああ、分かった分かった、うんうん、でまあ、なんだろう、カスヤのその、あ、趣味もそうなんだけど、特技、チームワークって何？
あ、特技ですよ。
おう、どう、具体的にチームワーク。
僕はね、
なんかサッカーで、あ、ここやってこうぜっていう、そんなシュート決めてこう、ボール回しこう左から攻めてってみたいな。
まあ、サッカーで言うとチームワークはまあそうなんだけど、あの、
声出していこうみたいな。
発想が貧困かよ。
1点取ってこうぜっつって。
あのね、
うん、
それはコンプレックスでもあって、うん、でも自分とは何かを突き詰めていった結果そこに至ったんですよ。
ほう、
あのね、まあ、物を書いたり作ったりっていうのは、うん、自分がやることだから、
うん、
やり始めたりやり続けてきて、誰か元カノの一人、あ、元カノみんなかもしれない、たくさんの大事な人から、
うん、
ああ、粕谷さんは一人でも大丈夫なんだね、一人でできるんだねって言われたようなことがいっぱいあってね、
うん、
果たしてって思ったの、
うん、
で、これ真面目な話だからそのヘラヘラした顔で聞かないで。
分かった、じゃあちょっと顔作り直すね、
うん、そう、
で、
うん、その物を例えば書くこととか喋ることとか、うん、自分一人でできるところまでやっていく、できるようになるっていうのはすごく大変なことだし、それでもできなければならないからやっているのだけれど、
うん、
一人で十分だねって思われるのが死ぬほど辛い、退屈なの、
うん
うん、好きなことを一人でやるのなんてやろうと思えばすぐできることで、そんなもんやってろよって話で、誰からも見られてないのとかなり近くて、僕はつまんねえなって思った、うん、で、何かもっと特技として誇れるものはないかなっていうのを考えた時に、僕は人と組んでより力を最大化するのはもう特技だなって思った、
うん、
一人でやるのがつまんねえなって思うところからの、うん、反動というか、
うん、
そこからの鏡写し状態で僕は自分のことを考えて、むしろ人と組んで一人では絶対成し遂げられないようなことを実現しているのが一番好きだし、
うん、
それができるタイプだっていう自信があった、
うん、
だからチームワークって書きました、あえて、
うん、
誰かと組んでより力を最大化すること、
うん、
っていうのがチームワークですね、
うん、そうか、
はい、
うん、分かった8割ぐらい分かった
クソか
、うん、
まあね、あとはだから平井さんとかは、
うん、
僕は何回も聞いたことあるけど、
うん、
改めて頭空っぽにして夢詰め込んだ後に、
うん、
みんなとのこうイメージのすり合わせとして、 みんなを代表するような形でもう一回、もう僕は何百回も聞いてるけど、うん、もう一回聞くけど、
うん、
平井さん舞台の方が好きなんじゃねえかってプロフィールを見て思うよね。
そうか。いやどうだろう。
まあ、リーディングライブはちょっと真ん中ら辺だから難しいんだけど、
うん、
まあ、ステージを客前に立って何かやるのが好きな人っぽく見えるなって思って、
うん、
そうなのかなって。
あ、でも確かに人前で何かやるっていうのは好き、
うん、
うん、だな、うん、チャラヘッチャラ、うん、
なんかあるの、その、
え、
感覚の違いとかより、
うん、
なんかみんなに今まで伝えてないけどこういうことが、こういうこと思ってんだよとか。
でもやっぱり、まあ、この前久々に、まあ、舞台立って思ったのは、あ、やっぱりなんだろう、やり取りを見てお客さん、まあ、目の前の人たちに見てもらうっていうのは、まあ、高校ぐらいからずっとやり続けてきて、やっぱりなんだろう、達成感というか、ああ面白いなっていう気持ちはあるなっていうのは改めて感じて、
うん、
なんだろう、それこそお芝居っていう点で言うとそれはそれで好きなんだけど、
うん、
やっぱり見てもらって、ああよかったね、あでもここ、うん、もうちょっとだったねみたいなことを言われるっていうこと自体が、まあ好きなのかな、まあ褒められることが好きっていうのもあると思うけど、
うん、
なんだろうね、でもまあ総じてやっぱり人前に立つっていうのは、まあ、お芝居として人前に立つっていうのは好きだね。
だよね、
うん、
まあ、好きだな。いやだから、うん、まあ、プロフィールを見ても、
うん、
芝居とか好きな人なんだろうなっていうのは分かるわけですよ、
うん、
でもあえて、まあ、今最近、
うん、
強く、
うん、
アニメ側の声優でやってきますってなってるのは、逆にじゃあもっと何、あ、どんなのがあるのかな、そのアニメ側の、アニメ側の声優、なんだろう、アニメ側の声優への強い思いはどういうところがあるのかなって感じ。
そうな、でもまあアニメ側、まあアニメが好きっていうのもあるけれども、昔から、
うん、
でもやっぱりそのアニメだけじゃなくて吹き替えとかもやっていきたいし、だからなんだろう、総じて作品に関わっていくっていうのが好きなんだろうねっていう自分の中の分析ね、
うん
うん、だからその作品の中で自分が関わってるっていう状態が好きなんですな、
うん
うん、
まあめっちゃ広くそう役者っていうくくりではそうなんだけど、
うん、
うんうん、なんだろうな、まあ本当に僕、うん、いや多分みんなが感じている限り、
うん、
アニメで声を当てることと、
うん、
まあ、リーディングにしろストレートにしろ、
うん、
ステージ上で表現することは、
うん、
まあ、役者ってくくっちゃえばそうなんだけど、
うん、
結構やること違うじゃん、
うんうん、
でそうだから声優、舞台役者、映像役者とかって、分かりやすいようにカテゴライズしてやるわけで、
うんうん、
でその中で声優を選んだ理由みたいのはあるのかなって思って、
そうな、やっぱり舞台は舞台で好きなんだけど、
うん、
そのもっとたくさんの人に知ってもらいたい、聞いてもらいたいっていうのがあって、
ほう、
で作品に残るっていう点を考えると、やっぱり声として当てるっていうことをやっていきたいっていうのがある。
あ、コンテンツとしてのアニメね、
うん、でなんでそれだったらあの映像の方に行かないのかっていう と、うん、とやっぱり幅というか まあこれは僕の好みなんだけど、
うん、
そのいろんな役を演じてみたいっていうのがやっぱり一つあって、
うん、
それでなんだろう、自分の姿形にあまりとらわれないっていうところにやっぱり声優としての魅力があるなって思ってる。
そうだね、声優はそういった意味では特殊な役者だよね、
うん、
本当に人間ですらないものを表現したりとか、
うんうん、
もうそれこそね、何十歳になろうと小中高校生とかだったりする。
うん、
それは声優という特殊な役者であることならではだよね、
うん、やっぱり自分が心からやっていきたいって思うのはそういう声で表現するっていう世界で作品に関わっていくっていうのが、それで見た人に、見た人の心に残りたいっていうのが一番強い。
うーん、なるほどね、
うん、
それは8割ぐらい分かったよ。
そう
そうで、平井さんの、
うん、
そういったいろいろなところがを歩んできたりとか感じて考えてみた結果声優を選んでいるみたいなところで言うと、
うん、
僕も結局いろいろあって、
うん、
アルビノエンターテイナーというものに落ち着いているところがあって、
うんうんうん、
ずっと僕がね、最初アルビノエンターテイナーって名乗り始めた時に、
うん、
はエンターテイナーって何なの、わけわかんないみたいなことは結構言われたの。批判は辛いけど、
うん、
でも食らいながら僕はそれに関しては自分の中で湧いてきた、まあ湧いてきたって別に作ったわけじゃないけど、まあ、自分 の中ではしっくりきた言葉だったから、
うん、
ぶらさずに使い続けてきてて、
うん、
でそうエンターテインメントってじゃあ何なんだろうって思って結構ね、その嫌な空気にもなったわけですよ、うん、あ何エンターテイナーとか役者じゃないの、芸人なん何なのとかすげえ言われて、
うん、
うるせえなこいつこの野郎って思いながら
、うん、
じゃあなんだお前にとってのエンターテインメントって何なんだ、お前がはっきりしてんだったら言ってみろとかつって、
うん、
喧嘩をしたりもちょっとしたんだけど、
うん、
まるっとね、まあ時間も経ち僕もいろいろなことがあり経験をし、
うん、
僕の掲げるエンターテインメントって楽しさを作ることをエンターテインメントとしていますっていうのを、
うん、
最近僕の中でやっと言葉にできるようになったわけですよ、
うん、
でエンターテイナーだからそれをする人です。なのでものを書いていることも喋ってることも、まあドラマだったりコントとかだったりを演じるやるっていうことも僕の中ではエンターテイナーを名乗って誰かを楽しませる、面白がらせるとかっていうためにやっていることは僕のエンターテインメント活動だみたいな感じなので、
うん、
まあ、平井さんの役者活動の中にいろいろあるのと同じように僕もエンターテインメント活動の中にいろいろあって、
うん、
それをそれぞれやりながら最近ライターっていうのをまた使ってます、
うん、
そういろいろなことをやってる中で、うん、僕が自信を持ってみんなに届けるためにやり続けること、やり続けられるだろうことがものを書くことだなっていうのも最近自分の中でストンときたので、
うん、
エンターテイナーライターと評するようになりました、
うん、いいんじゃない、
ふむ、そう役者声優みたいなのと、まあ、似たような感覚ですね、
うん、
エンターテイナーライターですでやってる、うん、でまあ自由に書けるツイッターのプロフィールの方には喋り手表現者みたいな書き方をしてるんだけどね、
うん、
僕のやりたいこと、やりたいことの一番は喋りたいこと、
うん、
自分の言葉、自分の経験、自分の人生を人に届けることで、おしゃべりすることでエンターテインメント、僕の中のエンターテインメント活動の一番にしたい、作りたいものみたいなのがあって喋り手は結構強く出してて、
うん、
やってますね、
うん、
そう、で平井さんにとっての声優とは何かとかね、
うん、
まあ、僕がライターと書いてること、エンターテイナーとは何かとかね、
うん、
そういうところもたまにこうして喋っておかないと 届かない伝わらないこともあるからさ、
うん、
ここは大事だよね。
大事、
うん、そういうのをねプロフィールを見てて感じるよ。
うん、
ぜひねここに、僕はねまだ京アニとかも好きだからね、
お、
そういうところに絡む何か仕事を平井さんに早くしてほしいなって、お、思いますけどね、
うん、僕も
思いますね、うん、あとゾンビ役とアニメート店員以外のなんかもっとこうグッとくる名前付きがいいな。
そうな、まずはそこ、うん、
うん、
ですな。
そう、
うん、
名前付きのアニメの声優をやってみんなの心や形に残る何かを作り出していく、うん、そういう声優を目指す平井まかゆきさん、
あれ、どうも平井まかゆきです
平井まさゆきさんにね、
はい、
頑張ってほしいと思いますよ。
頑張りたいと思っております、
はい、
頑張ります、
はい、
頑張らせていただきます、
はい、
い
察しろよ、
うん、
エールの今交換だったろ。
ああカスヤもね、うん、そのアルビノエンターテイナーというねあのライターとしてねバリバリあのエンターテインメントをねやっていってね、あの書いてね、うん、頑張ってください。
何にも話聞いてなかったんかいこいつ、うひゃいひゃじゃねえんだよ腹立つわ。
どうも。
だいたいね、そう、最近の僕は知ってはいるけど、
うん、
見ないようにはしてるけど、だいたい今やってるこの平井正幸と粕谷浩二のプロジェクトワンサイズはなんかよくわかんないけど、平井正幸があさっての方向を向いているのに僕が片思いし続けてるみたいになってるからね。
そう
なの。ずっと僕に興味ない平井正幸さんと一緒にやってるみたいな感じがありますよ。そんなことないよ。僕は平井さんに興味を持つけど平井さんは僕に興味を持ってないみたいな感じがあるんでね。
そんなことないよ。
いやそれは思ってても言わない、うん、もう目をそらして知らなかったこととしてやっていきますけど、うん、そんなこんなでね、いろいろありまして、
うん、
それぞれの思いを時々口にしてみたり、
うん、
でも普段はくだらないことしか言ってなかったり、いろいろあります、うん、プロジェクトマサイズ、今は平井正幸と笠谷浩二の2人がお送りしておりますけども、
はい、な
11歳になりまして12歳に向けて健康第一にこれからも頑張っていきたいと思います。
ワンワン、
うん、
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 ワンワンワンサイズ、
あお、
お
はい、
うん
笑うしかない、
え、
うん、笑うしかないよ、
笑ってこ、
うん、笑いながら涙を隠すよ、うん、というわけでね、うん、いろいろな言葉と思想を散りばめすぎて僕はちょっと迷宮、
うん、
自分の迷宮に迷い込むことがよくありますけど、
うん、
まあ、こんな感じで本当話しているポッドキャストが11年間続いてきたことは、まあ、少なくとも僕の中での奇跡だなってちょっと思いますので、
うん、
聞いてくれてるみんなにも本当に感謝です。
そしてありがとうございます。
これまで聞いてくれてて最近聞いてくれてない方にも感謝の気持ちは絶えません。
もちろん。
でも欲望を混ぜて言えば、これまで聞いてなかった人にこれから聞いてくれるようになってほしい。
そうやね。
平井正幸のこと、あ、言ったことでもあるけど、よりたくさんの人に届いて、
うん、
そして心に残ってくれるようなことをしていけたら、たとえ僕らの幸せでありますし、
うん、はい、
うん、みんなにそこまで思ってもらえるためにしか生きてないから、
うんう
ん、だからね、時には強く背中を蹴飛ばして僕らを前に進ませてくれることもあるぐらい熱い皆さんと一緒にこれからさらに向こうへプルレスウルトラやっていきたいと思いますので
言っちゃった言っちゃった、うん、
ああ早く、うん、早く新シーズン見て、
あ、
そういったわけでね、
うん、
頑張っていきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さて今回の三色丼もそろそろエンディングの時間です。番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやコメント投稿など随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。次回の配信は11月21日火曜日です。以上今回のお相手も
ワンサイズ11年目からの12年目突入ということで、今後もバリバリもっともっと広い 世界を目指していこうと思います。声優平井雅之と、
最後に本当に言っとく、真剣にやめようと思ったことが何回かあった、けどもうここまで来たら、まあ埼玉に帰るぐらい心が折れるまでは続けようと思ってます。これからもエンターテインメントしていくよ。アルビノエンターテイナー和也浩二でした。それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら、
バイバイ。見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。